ね、こう教会もあのイルミネーションが、ねなってあのまあ、いよいよクリスマスかなっていう感じですけれども、なんとなくそういう気分にはなれないかもしれないですけど、まあ、でも気持ちはね、あんまりねあのマイナスのことばっかり考えているのも本当に体に良くないですよなのでなんかどっかに希望を、ね、見出せるような、喜びの季節なのでぜひそんなことをね探してみてはいかがでしょうか。まあクリスマスといえばプレゼントなんですけど、最近読んだこのデイリーブレッドっていう、本の中で、デボーションの方の中で、私たちの心は満ち足りてますかっていうことを神様からちょっとね、提示された、ような気持ちになりました。私たちどうしても、こういう状況になると前のように以前のようにできたことができなくなると心が満たされなくなってしまうということってありませんか。前はあんな風にできたのに今できない、なってこったみたいな、そんな、ことになってたらすごくね残念かなというふうに思いますし、私自身もねそういうところをね本当に気をつけなくちゃいけないなというふうに思うんですけど、こういうことが、あったそうです。フリーマーケット、皆さん最近ね、メルカリとかなんでフリマとかいろいろねありますよね。うちの娘は引っ越しする際に本当にメルカリで売ってメルカリで買ってっていう、まあとても買い物上手だなこの人はって思いました。もう電子ピアノをメルカリで売ったりとか、使いかけてた化粧品まで売れちゃうんだね。もうそこに私は驚いちゃったんだけど、って思って、使いかけでしょって言って、誰が使うのみたいな、そういう話なんだけど、そう、お母さん売れるんだよって、結構バンバン売って、で、新しいものをまたメルカリで買ったりみたいな、そういうことしましたけど、まあ、クリスマスプレゼントにお金をかけすぎていると感じた母親が、今年はちょっと工夫しようと決めました。数ヶ月前からリサイクルショップやフリーマーケットを巡って、少額でいつも以上の数の贈り物を取れました。子供たちはクリスマスイブに次から次へと大はしゃぎで包みを開けました。そして翌日、まあ大体クリスマスイブに皆さんこう、でも場所によるのかな。私がいたカナダは結構、クリスマスイブじゃなくてクリスマスデイというか本当に25日になんか朝開いてましたけど、24日は開いてなかったので、ここはなんか24日開いてるみたいな感じですね。で、翌日さらなるプレゼントがありました。新品でなくて気がとがめていたので、お母さんはクリスマスの当日用も準備しておいたのです。だからダブルですね、羨ましい感じですね。でも、まあ、あまりお金をかけすぎちゃいけないなと思って、そういう、まあ、リサイクルとか次までこう、ね、買った用意した、準備したものでしたね。で、子どもたちは包みを開きながら文句を言いました。え、これってお母さん中古品じゃないのみたいな感じのことを言われるかと思いきや、お母さんに、ママったらプレゼント多すぎ、開くの疲れちゃったよと子どもに言われた。ね、なんかこうすごいなんかほっこりするっていうか、なんかにっこり笑っちゃうっていうか、子供ってそういうもんかもしれないですね。もしかしたら質より量なのかもしれない数の方がいいのかもしれない。こんな子供の反応はめったにありません。神様はじゃあどういうふうに私たちを祝福しようかとしているかというとですね、神様は私たちを祝福し本当に良くしてくださっているのに、私たちはもう少し広い家、高い給料、最新のスマホ、などなど、まあ、現状になかなか満足しないっていうのが、まあ、私たちの現代の、まあ、姿というか現代の私たちの姿かもしれないですね。しかしパウロという人はこういうふうに、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。 衣食があればそれで満足すべきです。まあ、これは新約聖書の第一テモテ6章のところにある言葉なんですけど、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。とこのパウロという人はそう言って、まあ教会の人たちを悟しなさいとテモテという人にですね、まあ、励ましをの手紙を書いたんです、ね、私たちの生活の必要が守られているだけでなく、私たちにその息がある、息することができて命があることさえ神様の恵みなんだっていうことを私たちはもう一度確認することが重要課題かなというふうに思います。特にこういう今置かれている環境においては私たちそこをすごく、まあ重要課題というか最重要課題というかな、息があり命があるが神様の恵みだ。神の贈り物を十分に味わい、神様あったらもう恵み多すぎです、もう十分ですって言ってみたくなるような、そういうなんていうの気持ちがこう芽生えてきたら、それは本当に素晴らしいことですよね。満ち足りる心っていうものこそが実は経験なんです。経験っていうのはまあ恐れ敬うというですね。でそれこそが大きな利益を受ける道なんです。私たちは常日頃もっともっと、前はあんなことできたんだからもっとできて当然じゃんとか、なんかこうちょっとこう気持ちがそういうふうになってしまいがちですけれども、一度立ち止まって自分の人生を振り返って、私たちが今できていることあることでも満ち足りる、その先のことは神様の御手にお委ねするっていうことを、こう考えていくということも必要ではないでしょうかっていうことを、まあ、箇所から教えてもらえるのではないかなと思います。ね、どのようなことを今ね、私たちが感謝すべきことあるでしょうかっていうことですね。私たちにいつも神様はね、こう日ごとの糧も与えてくださっています。まあ、とにかく、まあ、前を向いて、で今日のね歌詞の中にもありますけれども、もう何回も何回も夜明けには必ず朝日が、暗闇はずっと続くことはないのだからってこれを連呼して言ってますね。でイエス・キリストが誕生されたその2000年以上も前、まあ、約2020年も前のことというのは本当に暗闇でした。もっと過酷な辛い状況の時代だったと思われます。でもイエス・キリストが誕生するもう何百年も前から救い主がお生まれになるのだということを予言してきた人たちが、預言者たちが何人もいるわけですよね。そしてこれが本当に成就した、本当に本当のことになった。そしてもう多分もうイスラエルのそのなんていうの暗闇に本当に一筋の光がポーンとこう、まあ、イエス・キリストの誕生ということをね意味する、光が差し込んだと思うんですね。私たちがその一番最初にその知ったその、まあ、ゴスペルを通してクリスマスというその意味を知りましたけれども、でその何千年も前にその誕生したことが誕生しただけで終わってないんですね。誕生しただけで終わってないです。そのイエス・キリストの交渉外の中でイエスは私たちにいろんなことを、まあ、聖書を通して語ってくれていますね。そしてそれと同時にイエス・キリストは、まあ、この上、ね、後ろにあるその私から見たら後ろですけど皆さんの前にあるその十字架にかかるためにまさに暗闇の中に 突入するかのごとく十字架にかかってくださいました。だけどその3日後にイエス・キリストまた光となってよみがえってくださって、私たちに希望の光を与えてくださった。それは死で終わりじゃないよ。その先に本当の、イエス神様が私たちに示してくださる本当の光がそこにちゃんとあるんだということを示してくださった。そのために、イエス・キリストはね、その光としてこの地上にお生まれになってくださったということですね。なので、夜明けには必ず朝日が現れます。日の光は必ず輝くから、もう本当にこの歌詞をずっと連呼するわけですけれども、暗闇はずっとは続くことはないです。だから、神様に信頼を置くものになりましょうと。イエスはその心の痛みを知っててくださる。主はあなたを救い癒すことのできない。そして神はご自分が何をしているのか、そしてまた私たちに何をさせたいと思っておられるのかということはすでにご存知なの。だから私たちがその主に信頼するときに初めてその光が見えることがあるんですよということを、この主張しているのではないでしょうか。一言お祈りしたいと思います。臨時会見の主の神様、皆を賛美します。あなたの出さる光は永遠に続くものです。そして、その光は暗闇に打ち勝ったと、私たちを、覆っているその暗闇の中に、本当にあなたの光を差し込ませてくださっていることを心から感謝します。私たちの生活の中でいろいろ、考えることもたくさんあるでしょう。今までのように生活がいかなくてもっともっとと思う部分もあるかもしれませんが、私たちはあなたからいただいている命を本当に恵みをとして感謝しつつ、そしてあなたの本物の光を生み出していくことができるように助けを求めてください。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあ